にちは、リュウタです。
こんにちは、モトイです。
この番組は人生はすべて行き当たりばっちりをコンセプトに、ありのままの自分で豊かに楽しく生きていくためのヒントやきっかけをゆるーくお届けするウェルネス系ポッドキャストです。
はい、なんかリュウタってさ、
うん、
なんていうの、結構いろいろ面白いものを持ってるなってたまに思うの。
うんうんうん。
よくいろんなもの紹介してくれるじゃん。例えば、うん、湯たんぽとか、
うん、
手ぬぐいとかも、
うん、
それこそ沖縄かなんかにリュウタが旅行行ったかなんかで、コーヒー染めの手ぬぐいみたいなのをなんか買ってきたみたいな、
うんうんうん、
聞いたことがあるんだけど、
うん、
なんかリュウタっていろいろ面白いもん持ってるよね。
うん、なんかでもあれだよ、元井と一緒で今で言うサステナブルなものに、
うん、
がやっぱいいよなって思うと、
おーおーお
ー、思ってて調べると日本古来というか日本で昔使われてたみたいなものが結構そこに通ずるっていう、
うん、
そうい
う
ことか。で、実際に使ってみてるっていう感じ。
うん、なるほど。そうか、サステナブルというかエコとかそういうので選んでったんだね。
思想はそう。あと、うん、そもそもそのなんだろう、持ってる機能的に、
うん、
今ではその便利でいろいろ守るみたいなものになってるものが、
うん、
実際の体の使い方をうまく引き出すみたいな。
あ、はあ、なるほど。
そういう、はいはいはい、そういうなんか、うん、二人で分かる言葉で言えばリジェネラティブなさ。
リジェネラティブ、何だっけ。そ, う そ, う そ, うそれ意味
再生、
そうそうそう、再生可能みたいな感じが。
そうそうそう、
はいはいはい。あ、そういうことね。
そう、それで選ぶと結構日本のものがヒットするんだよね、
はい、うんうん、例えば分かりやすく言うとあれだよね、ここ最近の流れとして靴って結構その足を守るとか、
うんうん、
要はショック、衝撃からとか、
うんうん、
例えばだから靴底が柔らかかったり厚かったりふわふわしてたりみたいな。
そうそうそうそう、
それ逆に草履とかいっちゃうわけね。
そうでしかも足の研究をしてる人から言わせると、確かに今の守るとか、
うん、
吸収するとかみたいな機能で言えば抜群なんだけど、
うん、
それはもともと足の裏が持ってる機能だったりを全部殺してしまう、
うん、
抑えるってことになるから、
うん、
人間の体のポテンシャルを引き出すどころか隠してしま
う
ものになるよっていう話とかも聞いたりすると、
うんうんうん、
まあ便利さとか心地よさであんま選んでない、短期的な、
うん、はいはいはいはい、長期的に、
そうそうそうそう、
健康とか、
そうそうそうそう、
うん、健やかになるとか
そう、だから元井が知ってるやつでいくと、俺だとワラーチってなんか1センチも満たないぐらいのあのペラペラの、
はいはい、草履
草履履いてたやん。
うんうんうん、
あれも別に日本に昔からあるものじゃないけど、そういう原理で履いてるみたいな、う
ん、いやそれさ、俺草履すごいいいなと思って欲しいんだよね今。
あで買ったよね、あのアーシングサンダル。
そう だけどそれって僕が買ったのはあのゴムのソールだから薄いんだよね、すごい、
はいはいはいはい、
アーシングサンダル、あの薄っぺらくて、であの鼻緒のとこに導線がついてるから、
うんうんうんうん、
でそのままそこから出る紐、うん、足にこう紐が鼻緒っていうかあるよね、指に挟む、
うん
うん、あそこにもなんか導線みたいなのが入ってて、その体の中の溜まった静電気をこう地面に、うん、あの鼻を通じてこう放電してくれるっていうやつなんだけど、
うん、
なんかゴム草履じゃん、
うん、
なんかやっぱそのあれ何でできてる、藁でできてるのかな草履って。
あ、俺は藁の草履もあるし、あの、うん、バッチリゴムのやつもある。
うんうんうん、なんか天然素材のやつすげえ欲しいんだよね、草履とか履き潰してなんか味が出てくるようなやつ
そう、履き潰しすぎちゃって3年間毎日 あの冬も履いてたら潰れちゃったんだけど。
うん、でも草履とかもいいよね。なんか今言ってた通りでさ、あのアーシングサンダル、そのぺったんこのやつ履いてると足めちゃくちゃ痛くなるの、うんうん、一日歩いてると。
うんうんうん、
なんかもうじんわりこうなんかする感じ、脱いだ後。
しかもなんか体変な感覚がポカポカしない？
いやだからさ、あれすごい刺激がすごいんだよね、足がね。
そうそうそうそうそうそうそう。
軽い足つぼマッサージしてるような感覚になるから、そうそうそう、最初すごい疲れるし、あの結構辛いんだけど、
うん、
確かになんて言うんだろう、あのふかふかのスニーカーとかと違って、うん、なんかその足から来る刺激がちょっとこう、うん、体をこう健やかにしそうな感じがあって、
うん、
いい、
いいよね。なんかその、いい、うんと目的が違う選び方だよね。
そうかも、そうかも、うん、
もちろんなんか長く歩くときはじゃあニューバランス吸収いいからニューバランスにしようかなとかもあるし、
うん、
けどなんか長さっきの長期的な視点で見ると、
うん、
そのわざわざ便利じゃんと効果的じゃないもん、こうなんて言えばいいんだろうな、快適じゃないものを選んでると、
うん、
結構効いてくるよね、じわじわ、
うんうんうん、確かに
手ぬぐいなんてもう今農作業とかがあるからさ、
うん、
もうなんぼでもあってありがたいものだし、
うんうん、
一緒に田んぼやってる仲間たちはみんな出かけるたびにどっかで手ぬぐいを買ってくる
し、ああそうなんだ、うん、
でついでにお土産で買ってきてくれるから、
うーん、
どんどん色違いとかお揃いが増えていくみたいな。
あでも面白いね、
うん、
ちょっとさ手ぬぐいって面白いね、そういう意味でなんかコレクション要素があるというか、
うんうんうん、
収集にも向いてるっていうか、
そうそう、
結構ファンにもね、うん、なんか今日はだからそういう日本に昔からこうある、
うん、
便利なもの、文化的にもこう魅力的なものみたいなのをちょっと、うん、今言った手ぬぐいとか草履とかそんなのをちょっと取り上げてみよう
っていう、ね、テーマに喋ってみようと、
はい、
いやこのテーマはねなんぼでも喋れる、
うん、結構リュウタからいろいろね、本当手ぬぐいいいよとかさ、草履も紹介してもらって買ってるし、
うん、
それこそあと湯たんぽとかね、
うん、湯たんぽも持ってる、
湯たんぽもねリュウタが持っててすげえいいなと思って俺も買ったもんな。
今下駄が欲しい。
下駄もいいですね。
下駄いいよね、うん、
いいよね、
カランコロンカランコロン、
いいよね。だからその、うん、快適性とか機能性だけじゃなくてなんかちょっと違う要素あるよね、
うん、
味わい、なんていうの、
なんか味わいだよね、なんか、うん、わびさびじゃない、
あそういうのかも。わびさびかな。
あのこの前ローラがさ、
うん、
タレントのテッド丸の内でさ、
はい、
テッドの丸の内でやるやつでさ、
うん、
あの一本桁入って出て
きた、プレゼンテーションの、
そうそうそうそう、
番組よね、
うん、
うん、あれ出てたんだ、
あの着物と一本桁で出てたよ。
一本桁って何、あの、うん、板が一本あるだけのやつ、
そうそうそうそう、
バランスが、
そうそうそうそう、私今これ履いて生活してるのって言って、
あそう。
紹介してたよ。
結構最近農業目覚めてますからね、
日本帰ってきたしね。
あそうなんだ、
う
ん、
そう、あのロサンゼルスのブランドを終了して、
うんと、うんうん、
米作りやりながらやるらしい
よ。なるほどね、そっか、いやだから
いいですよ、手ぬぐい、
うん、
手ぬぐいだと俺あれもさ、いいね、みんなでつけててさ調べたらさ、
うん、
手ぬぐいって必ず端っこがほつれるじゃない。
それそれそれよ。そこ大事なとこよね。
そうで、うん、今の考えだとなんでわざわざほつれる作りにしてんのって思うじゃん。
切りっぱなしってことよね、なんか。
そう、切りっぱなしで1回目の選択で必ずほつれるんだよね、うん、
はいはい、
でなんでって思うじゃん。
うん、
調べたらやっぱりあの意味があって、
はいはい、
昔はその頭に巻くとか首に巻くで汗とかを拭うためだけじゃなくて、
うん、
体を守るのもあるし、あとはなんか怪我した時の包帯とか止血の時に巻くから、
うんうん
うん、その破りやすくしてるんだと。
はいはいはいはい、
うん、ビビッと、うん、あのほつれたところから破れるように、
はいはい、なってるね。
でしかも、うん、そのほつれ方もなんかちゃんとその生地の作り方として洗ったところで最初の1センチぐらいしかほつれないんだって、
うん、
っていう風に作られてるんだって。
なるほどね、
だからほつれ洗うたびにほつれてほどけていくものでもないし、
うん、
めっちゃ考えられてるやんと思って、
うん、なんかね、いや、そうだよね、普通に考えたらさ、ちょっとこれね、あの 加工すればいいのにって思うんだけど、なんかあれ切りっぱなしだから乾きが早いらしいよ。
ああ、そうだそうだ、それもそうだ、うん、
そうだから、あのそもそも手ぬぐいってすごい薄くて、うん、速乾性もあって、うん、で端っこがその縫われてないからさらに乾きやすいとか、
うん、
で乾きやすいってことは雑菌が繁殖しにくいんだって、
うん、
万能ですね。
万能ですよ
ね、えいいよね、うん、そう、ちょっと最近
手ぬぐい興味ありますわ。必ずあの、うん、作業中に帽子かぶるったりするけど、
今の、うん、
その帽子の下には必ず手ぬぐいをつけてるぐらい、
うん、
あの帽子だけにはしないねっていう、
うんうん、
手ぬぐいめちゃくちゃ毎日使ってます、
ね、何でも使えるもんね、うん、ちょっと集めようかな。最近調べたらね、あのアウトドアブランドとかもね、例えばモンベルとか、例えばヤマップとかあるでしょ、あの、
うんうん、
アプリ、あそこもあのちょっと小物とか売ってるんだけど、スポーツ手ぬぐいみたいな、うん、売ってて、まあ手ぬぐいですよ要は。なんだけどちょっとこうデザインも可愛かったりとか、
うん、
ブランド あの個性のあるやつで、
うん、
やっぱあのアウトドアとかにもいいんだって。その日よけにもなるし、
うんうん、
汗拭けるし、まあ怪我したらちょっと包帯代わり使えたりとか、
うん、
あの物をこうなんていうんですか、包む、
あ
ちょっと風呂敷、
ね、
そうそうそう、小物をなんか包んだりとかね、お弁当とかも含めてできるとか、
うんうんうん、やるね、
結構ねもう万能なんだよね。
やるやる、
すごい人気らしいですよアウトドアでも。
そうだよね、
うん、
なんかあれよ、本当に普通に首に巻いたりして、あの、
うんうん、
ファッションおしゃれに使ったりする、うんうんう
ん、スカーフっぽく、
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、そういうおしゃれなのも出てきてんだよね多分。
多分ね、
うん、手ぬぐいいですね。
手ぬぐい
は何枚あってもいいね。
何ぼあってもいい、本当に何ぼあってもいい。
そうか、じゃあこれからいろんなとこ行くためにちょっと手ぬぐいがあるかを見てみるか。
でしょ、それ俺ねもうやっちゃってて。
やってんだ、
もうどこ行っても手ぬぐいないかなって、う
ん、マジか。
だってなんかその土地のことが書いてあったりするからなんか余計いいじゃん。
そうだよね、うんうん、思い出にもなるよね、
う
ん、
そう、あの石垣行った時はシーサーが書いてあったりさ。
あ、いいですね、ハイビスカスとかあってもいいですね。
そうそうそうそう。
いいね。
そう、郡上行ったら郡上踊りの歌詞が書いてあったりさ。
温泉とかにもねありそうだしね。
そうそうそうそう、
うん、あるある。いや便利なもので、なんていうのかな、こう失われたね、なんか文化的要素もある、なんか素晴らしい道具みたいな。
そう、しかも1枚1500円とか2000円だけど、
あ結構するね、
うん、けどでもなんかすごく長く使えるじゃん今の話、
うんうんうん、
だからそんなに高くない気がするんだよね。
うーん、そうかそうか、
うんうん
うん、なるほどね。
なんか安いものって基本的にまあ今シーズンで終わりかなとかさ、
うんうん、
今年限りかなみたいな使い方するじゃん、
うん、
で結局本当に持たんしさ、
うんうん、確かにね、
結局多分いいものなんだろうね。
そういうことね、うん、昔の人の知恵が詰まってますね。他にはどうですか。僕はちょっと季節あれだけど、やっぱ湯たんぽは素晴らしいと思いますけどね。
湯たんぽ俺も持ってるけどめちゃいい、
うん、いや湯たんぽ持っててめちゃ良かったから買ったんだけどね。
すごい、あの寒い時抱いて寝ると本当にあったかいもんね。
あったかい。あの冬とかって部屋の中もやっぱ寒いよね、ちょっと足元とか、
うんうんうんうん、
空気あったかい空気浮いちゃうからさ、下、うん、あのね地面の近いほど寒いじゃん、うん、ちょっと足とかになんか挟んどいたりするとめちゃくちゃあったかいんだよね。
めっちゃあったかい。
いいよね。
しかも何がいいってただ熱湯入れてるだけだからね、うん、
いやすごいよねあれ。
それですごいよね、
うん、結構夜から寝るとき布団に入れたら朝まであったかいみたいなね。
うん、ぶっちゃけめちゃくちゃエコじゃない、
うん、めちゃくちゃエコだね、うん、
だってお湯温めるだけだったら最悪電気もガスも使わないってことでしょ。
まあまあまあ、
火でやったらできるわけじゃん、うん、キャンプとかでも、
うん、キャンプとかでもめっちゃ使えますよ、うん、
そうだよね。
使える使える、お湯沸かすだけだからね、う
ん、めっちゃエコ
いいよねあれね、
うん、
やっぱりなんかさ、
結構持つし
直接その肌に触れれるから温まり方も早いしさ、
うん、
結構じんわりあったかくなるからね、
うん
うん、その
すっごいね、気持ちいい気持ちいいじんわりあったかさなんだよね、
うん ようできてますよね、あれもね。お湯入れるだけなんだけどね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
まあでも本当究極のエコ暖房だよね。
究極だね。
うん。
うん。
昔はなんか、なんちゅうの、あの、トタンっていうらしいんだけど、あの、銀色のさ。
はいはいはいはい。
ちょっとこう、なんて言ったらいいの？
あれはね、あっち、あっちいやつだよ。
あのね、形のやつあるけどね。うんうんうん、今だと、シリコン製のね、
そうそうそうそう、シリコン。
ゴムみたいなやつのね、あるしね。
うん。
うん。あれはいいよね。なんかちなみにあの、湯たんぽは中国が起源と言われてるらしくて。
日本じゃないんだ。
うん、みたいだね。なんか室町時代に日本に伝わって、そっからよく使ってたみたいな。
長いな。
まあ、まあ、でも日本の歴史も長いよね。
長いね。
うん。
長い長い。
そうそう、
確かに。あとはね、草履も、うん、藁の草履もそうだし、
うん、
これはほんとね、元井が履いてるやつとか、俺が藁地履いてたやつとか、
うん、
よりも より歩きづらいね。
草履本物の。
そうそうそう、より歩きづらいよ。そう、あの、痛いし。
痛いんだ。
あれは結構あの、慣れるのに時間がかかるから。
まあでもさ、昔の人って裸足だったわけじゃん、靴ない時代って。
うんうんうん。
てか草履か、草履履いてたわけだもんね。
うん、
そりゃ人間長い間履いてたってことだね、日本人はね。
しかもさ、草履みんな普通に簡単に編み方さえ覚えちゃったらさ、
うん、
例えばなんか長距離歩いててさ、破れましたって言ってもさ、
うんうんうん、
すぐ作れちゃうね、その辺。
そこら辺にあった。
そうそうそうそう。
丈夫な草で。
そうそうそう。
継ぎ足して。
そう。できちゃうよね。
ちょっと自信ないけど。
これもエコだな。
あの、そうだよね。うん、
うん。これもエコだな。
そうだよね。あれ、藁って何あれ？稲じゃないよね。
なんでもいいじゃない。稲藁でも。
あ、そうなんだ。
麦藁でも。
うんうんうん。いぐさとか使ってんのかね、あの、畳とかに使うような。
イグサのやつもあるだろうね、
うん、
今のやつだったら。
なるほど。
今でもイグサがあんまりないらしい。
あ、そうなんだ、うん、もう需要があんまないからかな。なんか畳もね、人口とかも多いもんね。
そう、需要と職人さんがやっぱりそのね、消費が減ってきてるから、
うんうん、
で今畳って言っても畳風なだけでさ、
うん、
なんだあれ、どういう材質なんだろう、
残んない、
なんか
天然じゃなくて
樹脂みたいなやつ。
ああ、はいはい、ありますね、大体そうだよね、うん、
ビニールみたいなやつ、
うんうんうんうん、
そうそうそうそう、
うん、
がほとんどらしくて、
うん、
ってなると今度作れる人が減っていく、
うん、
売れないから、
うんうんうん、
でよりイグサの畳が高級になっていく。
そうだよね、多分高級品なんだろうね。もうね、うん、
そう
らしいよ。イグサのいい匂いの畳の部屋、
うん、畳いいよね。
ね、なんか全然ここしばらくそんな畳本物見てないし、匂いも嗅いでないけど、なんかすぐ頭に連想できるぐらいなんか残ってるな。
うん、うん、
ね、畳いいよな。
減っちゃったよね。
うん、あんまり見ないね。ちゃんとしたところでしか見ない感じが。
うん、
うん、
なんか、
うん、
この前畳でゴロンとして思ったんだけど、
うん、
畳って直接ゴロンとできるなって思ったの。硬いんだけど、
うん、
でも別にカチカチじゃないから、イグサだし、
うんうんうん、
畳だとなんかゴロンと地べたで昼寝とかできるんだけど、
うん、
フローリングって痛いよなと思って。
フローリングは無理だよ。いろんなとこ痛くなっちゃうよ、本当
に。そうだよね、う
ん、肘の内側とか。
そう、だから畳の部屋っていいなって改めて思った。
確かにいいよね、うん、
そうゴロンとしてい
いよね。あの香りもいいんだよ、やっぱり。
うん、いい、
うん、落ち着く。
またなんか直で地べたにゴロンとするのもいいし。
確かにね、日本らしいよね。
うん
うん、
草履も下駄もいいね。
いいですね。
で、草履下駄と来るとこの季節は浴衣ですよ。
浴衣ね、
うん、うん、俺友達にあの年中着物暮らししてる人もいるけど、女性で。
ほうほう、
何人か。
ほうほう。
でもあれもあれでとてもハマる人はハマるよね、
うん、俺ね、毎年夏になるともうこの夏は浴衣だけで過ごそうっていつも思うんだよね。やってないけど。
いいよね。
なんかいいよね。
いい。ただね、俺ともっと背高くてそんな太ってないじゃん。
はいはい。
浴衣ってあれちょっと恰幅がいい方が似合うんだよね。
いや間違いない、それはガリガリだとヒョロヒョロだとね、ちょっと
浴衣ね、なんか幽霊
みたいになっちゃう。
似合わないんだよ、なんか。
わかるわかるわかる。
うん、
それはそうだね、
うん、うん、それがあるんだよね。
そう、わかりやすく言うと お相撲さんとかやっぱ似合うもんね。
似合う、
うん、
やっぱなんだろう、ちょっとは出てる腹の下に帯が来るように巻くしさ。
はいはい。うん、なんか丸みとマッチするというか。
する
ある、ね、
する、
うん、
そう。浴衣もあれも多分通気性とか、
うんうん、
あと歩く時の姿勢とか、
うん、
使う筋肉とか、多分いろんなものが多分すごく理にかなってるはず、
うんうんうん、そうだろうね、うん、まあちょっと何でできてんだろうね、あれ麺かな、
麺でしょ、
それとも麻入ってんのかな、ちょっと。
あ、まあ麻もあるだろうね、季節のやつは ね、う
ん、なんかその速乾性とかね、夏の大事な機能の一つみたいなのもちゃんとありそうだしね。
うん、麺麻だろうな、
うん、うん、あとまあちょっとこう開放感っていいよね、やっぱその
通気
性があるからね、
そうそう
そう、巻いてるだけだからね、
うん、
うん、見た目もかなかなかいいし、
そうそうそうそう、うん、だから着物着ちゃうとやっぱどう考えても暑いんだけど、
うん、
なんか浴衣だとみんないいらしいよ、女性も結構、うんうんうん、その年中夏でもね、
うんうんうん、いいよね、
いいよね、蒸れない、うん、蒸れにくそうだよね、帯のとこ以外は。
そうね、うん、
うん、
結構ね、あの空いてますからね。
そうそうそうそうそう、うん、あとはよくなくしてしまうけど扇子とかね。
あ、扇子いいですね、うん、扇子ね、今の時期
生涯何本買ってきたかだから高いもの買えないんだよね。
高いのってどういうのが高いんだろう、なんかその木の材質とか。
そうそうそう、素材、
なんかちょっと香木じゃないけど、なんかちょっと香りのついてる木とかのやつもあるよね。
そうそうそうそうそう、
あとなんかこう細工が施されてるやつとかね。
そうで、ちゃんと和紙使ってるやつとかね。
おーおーおー、で、あの、うん、一枚一本一本のこう 木というか棒も、うん、あの 薄くて
ね、
なんか置きやすいとかね、あるよね。
そうそうそうそう、
センスね、確かに潜水ですね。うちはどっちかって持ち運びやすいしな。
持ち運びやすいんだけど、やたらなくすんだよね。
あ、なくしそう。結構俺も持ってたな、なんかちょっと前も夏とか。
一時持つよね。
うん、持つ持つ、うん。便利だもん。うん。
そう。
確かにあれもいいですね。うん、最近いいよ、ね、なんか曲げわっぱっちゅうの？
はいはいはい。
お弁当箱みたいな。
これもいいやつですね。
なんかすごい。結構人気じゃない？
うん、
あれは何なんですか？弁当箱、
わっぱ弁当箱ですよ、
うん、
わっぱもあれもだから漆使われてたりしてさ、
う
ん、
そう
だ、で、あれなんだっけ、竹とかだったかな、あの形に丸めてくのに、
竹じゃないのかあれ、うん、
なんか熱加えながらクッククックやって固定してって、
うん
うん、あれも結構職人技なんだよね、
うんうん、
だから機械化されてるだろうけど、
うん、
本当の曲げわっぱってめちゃくちゃ高いし、
マジか、そうな
の、ね、あのサイズの弁当箱で3万とか5万とかする、
あのちょっと楕円形のね、
そうそうそうそうそう、
はい、
あのキャンプでいうメスティンみたいなやつ、
ああ、はい、飯盒炊爨とかともちょっと似てるような
、あ、そうそうそうそう、
形のね、
あのサイズでマジで数万するよ、
うん、あ、そう、いやでもだって、うん、あれだってなんかその多分伝統的な曲げわっぱ、
うん、
あれみたいね、あの杉かヒノキなんだって、
あ、天然の木でやってんだ、
天然の針葉樹を使うらしいよ、だから結構いい匂いする気がするな、
あ、そうだね、
うん、秋田が有名なんだね、秋田杉を使った国の伝統的工芸品なんだと、曲げわっぱって、
うん、
あ、リュウタあれだよ、杉やヒノキを使ってる理由がね、
うん、
ほらフィトンチッドが出るんだと、
そうなんだ。
フィトンチッドってなんだっけ、あれよね、リュウタから教えてもらったよ。
フィトンチッドはね、ロシア語でね、虫を殺すって意味なんだけど、
うん、
あの森の木々から出てる、
うん、
あの人間に対する、人間にとってはあの癒し物質、
はいはいはい、森の匂いよね、うん、あの特に針葉樹林の森の匂いがこのフィトンチッドなんか、
うん、
これ抗菌作用があって、傷みにくいから夏のお弁当とかにすごい相性がいいんだって、
うん、
うん、抗菌作用もあるんだね、 これで梅干し入れたらもうそう簡単に腐らないっていう感じなのね。
そう、曲げわっぱもそうだし、友達がおひつに変えたって言ってて、ご飯炊いた後にね。
おお、おひつ。
そう、おひつあるじゃん。
旅館とかでしか見ないね。
そうそうそうそうそうそう。
うん。
おひつで、
うん、
その冷やご飯、炊いたご飯を保管するだけで、全然次の日の米の味が違うんだって。
めちゃくちゃうまいって聞いたぞ、それ。
そうそうそう。それ、多分同じ人だと思う。
ご飯って冷めた方がうまいんだよね。
そうそうそうそうそう。
おひつで冷ましたらめちゃうまそう。
そう、そういう物質も出て、
うん、
うまくなるんだって。
うん。
で、それを、
うん、
保たせるのに、
うん、
おひつの作りがいいんだと。
うん。ご飯のね、余分な水分を吸って保温性も高くていいとか、うん。うん、
そう。
みたいね、呼吸する道具と。
あ、そうそうそうそうそう。
曲げわっぱとかおひつとか。
そうそうそうそう。はは、多分同じ人だわ。こだわりの友達が一人いるんだけど。
うん。
あの人、今おひつです。
おひつご飯、
うん。
わざわざ炊いたやつをおひつに入れて。
そう。
ああ、でもいいかもね。
うん。
余分に作って余ったやつをなんか冷凍とかしたりするけど。それおひつに入れとけば、
一応。おひつに入れとけばいいらしい。
冷めて、なお美味しいご飯食べれるみたいな。
そうそうそうそう。
うんうんうん。売ってるんか。あんま見ないよね。多分探せば普通にあるんだろうけど。
売ってるだろうね。
うん。へえ、いいですね。呼吸するんだ。曲げわっぱとか、おひつは。
そうそうそうそうそうそうそ
う。
うん、だからなんかやっぱ多分自然原則みたいなのをなんかめっちゃ抑えてるよね、日本人。
その自然の力というか、
力
をうまく使ってるというか、うん、
うん、
確かにそうよね。なんかそれで十分なのかもね、機能性とかも。なんか追求しすぎるよりも、うん、
なんかまあプラスプラスにさ、その、うん、ないことできないことに焦点を当てて、
うん、
いっぱいできるようにしていくことも確かに技術を高めるからすごいことなんだけど、
うん、
なんかその限られた中で、
うん、
でしかもシンプルな方が壊れにくいし、壊れた時も直しやすいじゃん。複雑なものってもう今のさ、車とかもそうだけどさ、家電とかも、
うんうん、
もう電子制御されすぎてて無理じゃん、
うん、ちょっと変えたらもうなんか結構金かかっちゃうみたいな。
そうそうそうそう、うん、買い直しじゃん、
うん、
でもなんかやっぱ長く使うことをもう前提にしてたりさ、
うん、
いいよね。
ね、
いいよねっていうか、なんかもともと多分そういうのが流れてるよね。
うん。いやだからなんていうのかな、やっぱ追求しすぎてなんかちょっと変な方向行っちゃうみたいな。ちょっと話変わるけど、なんかガラパゴスみたいな携帯とか、
はいはいはいはい、
ああいうなんか間違った進化みたいなさ、
うん、
とかちょっと近いかもしれないけど、そんな感じなのかな。例えるとなんていうか、もうその自然界のもので。最適解見つけたものが曲げわっぱだったり、うん、手ぬぐいだったり草履だったりとか、
うんうんうん、
みたいな、
うんうん、ね、いやなんかそうな気がするよ、
うん、いや結構だから今はなんか見過ごされたりあんまり使ってないけど、こう昔から日本にあるいい道具ってやっぱりもう一回なんか見直されるべきみたいなね。
いや本当そう、なんかそれで消費が減って、
うん、
職人さんが減っちゃって食べていけなくて、
うん、
でなくなってっちゃうのはとても悲しいよね。だってもう作れる人いなくなったらできないんだよ。
そうだよね。曲げわっぱとかもすごい技術いるらしいよ。
あれでしょ、
釘も金具も何も使わないんだって。
あ、そうそうそうそうそうそう。あとはさ、漆器とかさ、漆ね、
うんうんうん、
おひつもそうだしさ、
確かに、うん、
あと包丁とかもそうじゃん多分。
はいはいはい、はい、
昔で言った刀だよ。
うんうんうんうん。そうね。
そう、前提が違うんで、今は壊れたら新しいの買うだけど、
うん、
なんか修理しながら使うみたいな。
うん
うん。だからその修理にも文化が あるじゃん。金継ぎとかさ。
うんうんうん。
張り替えとかさ。
はいはい。うん。
ね、襖とか障子張り替えるしさ。
うんうんうん。
あと研ぎ 校長とかだと研ぐじゃん、研ぎがあるよ、
うんうんうんうん、
でなんか使ってる着てるものとかあの手ぬぐいもさ、あの草木染めとかさ、
はいはい、
あれ玉ねぎの皮とかでも染めれるんだけどさ、
うんうん、
あと藍染めとかさ、
うんうん、
で染めて染め直ししたらまた使えるじゃん。
そうよね、確かにね、
うん、
白い手ぬぐいとか黒染めとかしたらね、
ま、そのまままた使えるもん、
ね、うん、
そう
確かにエコですね。
すごくエコだし、なんか今となっては結構おしゃれな哲学だよ
ね、うんうん、なんか逆説的にこうちょっとさ、うん、スポットライト当たる感じだよね。
そうですね、
なんか機能性を追求するものとの真逆みたいな
この時代においてね、
うん、そうそう、うん、確かに、
うん、なんかそういうちょっと哲学的なところも俺は日本の道具は好きです。
うん、ね、昔の人の知恵が詰まっとるもんばっかりですね、うん、まあだからこうして曲げわっぱとかもちょっとまた最近人気だったりとか
ね、
するのかも ね、
あの面白い話を見つけてさ、このテーマで、
うん、
日本の道具今話してきたみたいなやつは、うん、自然と戦わないっていうなんか、
うん、
価値観がそこにあって、
うん、
で逆に欧米は自然を制御するっていう思想が強いんだって。もともとねこの道具に限らず、
うんうん、
に日本の考え方価値観だとに自然とはなんか共にあるじゃん、矢をよろずの神様とかさ、
うん、
自然界全てのものには神が宿るっていう考えがあったりさ、
うんうん
う
ん、
でも欧米ってあの制御するんだよね、コントロールする方が強いからさ、だからその自然と戦わねってことを合わせるっていうものだから、
うんうん、
センスみたいに暑さをなくすわけじゃなくて風作るだけとか、
うん、
すだれみたいに日光遮るけど真っ暗にはしないとか、うん、要は遮光カーテンとかでバーンってか
ん、
遮光遮熱カーテンでバーンってと仕切るんじゃなくて、
うんうん、
日光は遮るけど真っ暗にはしないとか、
なるほど、
センスも暑さをなくすわけじゃないんだけど風は作るだけとか
うん、うん、
あと何すだれとか縁側とかさ、
縁側
は外と中を分断しないとかさ。
なるほど、縁側もいいよね、うん、
縁側いいよね、
縁側ある家いいよね、
畳
もう何ないけど、うん、
畳、いぐさの畳とかだと湿度調整するからさ、
あーなるほど、
うん、だから自然が邪魔してくるものとして制御とか排除をしないじゃない、
うんうんうん、
そこにあるものを使ってうまくやるみたいな、
うんうんうん、なるほどね、
のが道具にも現れてるよねっていう。
確かにね、畳なんか夏は湿気吸ってくれるならね、日本の夏にはぴったりだよね。
ね、なんか奥深いし長く使えるし、
うん、
なんか意味合い知りながら丁寧に、
うん、
でも楽しみながら使えるんだったら、なんかわざわざ昔のものを買って増やしていきたいなって思った、
うん、
改めて。
そうね、なんだろうな、手ぬぐいとかさ、扇子とかさ、曲げわっぱとかもそうかもだけど、草履とかも、うんうんうん、まあなんかそのいいところを残しつつちょっと現代風に、まあデザインだったりとか、まあ素材もね、うん、変わってるかもだけど、まだまだ結構そういうアイテムってあったりするしね、なんかそういうものもね、うん、良さがあるのをよく知っとけばなんかね、使ってみてもいいんじゃないかなって思うけどね、
うん、
うん、僕は手ぬぐいをちょっと集めてみようかなと。
集めますか
思った、
うん、集めますか、
うん、そう集めようと思った、うん、なんかね、タオルと違ってね、ペラペラじゃんみたいなのあるけど、その分、
うん、
速乾性があってもう一回使えるならさ、
うん、
俺夏とかはさ、すごいこうハンドタオルがないとやばいのよ、汗すごいかくから、
うんうんうん、
昨日ももうコンビニでわざわざタオル買っちゃったんだけど汗かきすぎて外出て手ぬぐいとかだったらね、汗かいて拭いたらさ、うん、もう一回洗って水でちょっとパパッとしとけば、うん、すぐ乾いて、うん、もう一回使えるじゃん、綺麗な状態で、
うん、
だちっちゃいタオルとかってね、汗吸ったらね、もうペタペタでなんかちょっと使うの気持ち悪くないんだよね、しばらくすると一日の中でも、まあ、そういう意味でもね、
それ
いいかも、
それそうだね、うんうん、タオルはもう一回濡らしちゃったらもう濡れたものだもん。
そう、乾くのもね、やっぱちょっと手ぬぐいよりは遅いしね、
うん、うん、
ちょっと手ぬぐい必需品かもしれんな夏
そうだね、
うん、探してみよう。 はい、そんなとこですかね、
はいはい、
今日はいろいろ日本の文化的な良さもある便利な、
うん、
いいものいろいろ紹介してきました、うん、皆さん気になったら使ってみてくださいということで、
はい
はい、今日も行き当たりバッチリでございます。皆さんお聞きいただきありがとうございました、はい、気に入ってくださった方はぜひ番組のフォローや評価をお願いいたします。では次回またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。